ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
さあ、ということでいよいよ始まりました、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。ではまずこの番組の先生、伊藤邦夫さんのご紹介をさせていただきます。伊藤先生は1945年生まれ、新潟県胎内市出身。小学校の頃に塩津形に興味を持ち、その後50年にわたって塩津形の研究をされています。新潟県内で教職を務め上げた後は、胎内市柴橋の柴橋地域ふれあいセンター内に塩津形資料室を開設、月さらの木についても展示しています。また下越地域を中心に塩津形、月さらの木についての講演を多数開催されています。
その他写真家としていろんな芸術祭に出品しております。また私のライフワーク、月さらの木、あるいは塩津形の研究内容は専門誌に掲載されています。
はい、先生は写真家としても活動されていらっしゃるんですね。
はい。
どんな写真撮られるんですか？
研究内容と関係する水辺の写真が多いですね、うん、だから塩津形に関係する、あるいは胎内川に関係するような写真が多いです。
そうなんですね、はい、なんか表彰されたりもされてるんですっけ？
はい、海外の芸術祭に多く出展してるので、それのご褒美がいくつか届いております。
ご褒美が届いてるんですね。はい、そんなもう本当に趣味にも一生懸命な伊藤先生になるんですけれども、
はいはい、
じゃあ今日からスタートとなります。この番組よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では先生、まずはですね、はい、この番組の副題にもなっています。月さらの木、月さらの木、まあ、言葉だけ聞くとどういったものなのかわからないんですけれども、これは一体何なんでしょうか？
はい、大和朝廷の上策の一つです。
はい、
大和朝廷は東北の江見氏という先住民を支配下に収めたいために軍隊を新潟県に派遣していますね。それが先森です、
は
い、
うん、
その先森を住まわせた場所、それが月さらの木、上策だというふうに考えております。
はい、上策の中に先森がこう住んでたというか、
そうです、そうです、
控えていた場所なんですね、はい、へ
ー。でこの新潟県で例えれば、柴田で言えば柴田の自衛隊みたいなのが、その先森が住んでる場所があったということですね。
うーん、新潟県内には何個ぐらいあったんですかね？
はい、新潟県内には3つの上策が作られたというふうに入本書記では書いてあります。はい、
その一つがこの月さらの木。
そうです、
ということになっています。
そうです、そうです。
胎内市、新発田市に存在したというふうに言われているんですよね、はい、うん、
これは2つの市を挙げたのはですね、胎内市と新発田市にまたがって存在した塩津形が関係しているんですね、
うん、月さらの木というのは大和朝廷から派遣された先森が住んでいた場所、
そうです、
控えていた場所ということになります、はい、ではこの月さらの木、伊藤先生が興味を持ち始めたきっかけって何だったんでしょうか？
はい、これは塩津形をずっと紹介にもありましたように、 小学校5年生10歳の時からの疑問でありましたので、なんとかその塩塚田の由来を知ろうと思って調べ始めたのがきっかけでした。その調べている過程の中で、そのもう一つ新潟県に幻になっているものがあるということが分かったんで、それが月さらの木です、
はい、幻となってたんです
か。はい、
こう表舞台には出てきていないものになるわけですね。
本当に出てこないんです、残念ながら、
はい
はい、日本書紀にたった一度しか出てこないんです。これが非常に不思議だったので、何か新潟県の歴史と関係あるわけだがなという不思議の解明に奔走しました。
こうじゃあ新潟県内で本当に幻となっているそのミステリーに伊藤先生は挑んでいるわけですね。
そうです。
はあ、素晴らしいです。なんかロマンがありますね。
はい、
実際に今のところ分かっている情報っていうのは、まあ、今後の番組の中でも紹介していこうと思いますけれども、はい、最近この月さらの木についての伊藤先生の活動とかってどんなものがありますか。
はい、ものすごくいろんな活動をしてるんですけど、うん、最近特にやったのは講演活動ですね、
はい、
昨年の10月には文化セミナー&ワークショップというのをやって、
うん、
月さらを取り上げました。これは胎内市で5回シリーズでした。から今年本年になってからは郷土史講座というのを3回シリーズで2月に胎内市で行いました、はい、それから4月には柴田でこの月さらについても触れた講演をやりました、うん、2つ目は小泉展です。さっき月さらはロマンですねという話がありましたが、うん、塩塚田月さらのロマン展というのをやっています。これは柴橋地域ふれあいセンターでもやりましたし、それから慶和学院の慶和祭でもやりましたし、それから県立中条高校の学園祭おごと祭でも塩塚田月さらの木のロマン展っていうのをやって地域の方々に鑑賞していただきました。
私も柴田市に住んでいて、
はい、
それから胎内市に住んでいらっしゃる僕の友達なんかも いますけれども、はい、この月さらっていう言葉自体初めて聞く方が多いと思うんですね。
そうですね、
うん、
だから6世紀7世紀ののが今でもどこにあったか何のことかっていうのがわからない人が多いんですね、
うん、
ところがその私が研究を進める中において胎内市追事にその月さらっていう文言が出てくる歌詞が出てくる旧追事村村歌が見つかったんです。
そうなんですか。
これは大きいショックでしたね。あ、やっぱり新潟県に関係あるんだっていう。その次が柴田市泉野に小塩神社っていう先森の将軍あるいは大和朝廷の大将になってきている安倍の平夫が泉野の小塩神社に祀られているっていうのが分かった、うん、これがだんだんだんだんこう月さらの場所を定めるのに大きな理由になってきましたね。
ああ、そうなんですか、
はい、これらについて今後また細かい点について触れていきたいなと思っております。
そうですね、
はい、
この番組を通してより多くの方にこの月さらの木、
はい、
という言葉が浸透していて、でどんなものなのかっていうのも
ね
詳しくお伝えしていければいいですね。
そうですね、
わかりました。では一旦ここで CM です。
はい、
防災一口メモ。
崖崩れが起こりやすい急傾斜地域では長雨が続いたら早めに避難しましょう。あなたの冷静な行動が家族の命を守ります。緊急情報は FM 柴田周波数 76.9MHz です。
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する。またある時は FM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する。そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう。その名は柴田調査隊。ウィークで夕方のワイドプログラムご機嫌ラジオ769の中午後5時40分頃から放送中。チェケラ。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。 お知らせしたいことやイベント、探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808。 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
Radio Agate。 それでは番組後半は月さらの木についてより詳しくご紹介していきましょう。初回ということもありますので、今回は月さらの木の触りだけお話をいただきましょう。お願いします。
今回は第1回目の放送なので、新潟県にあったとされる3つの城作についてお話をいたします。
はい。
新潟市にぬたりの作、647年、これが最初にできた城作です。2番目に作られた城作が岩船の木です。648年、村上市岩船だと言われています。今回のテーマである月さらの木については658年に作られています。この規定地、作られた場所が今のところ幻です。そのために私は研究を続けてきたわけですけど、研究結果、柴田市と胎内市にあると考えています。
どんな作だったんですかね、どんな城作だったんでしょうかね。
そうですね、城作というと先森が駐屯する、あるいは生活する場所と考えますので、広い場所、あるいは多くの食料を用意できる場所だと思うんですね。ところが月さらの木の場合は、先住民、新潟県の先住民、まあ大和朝廷側に言わせると恵美氏って言うんですけど、恵美氏の方々が非常に人柄が良かったというか、外部に対しても警戒心がなかったために、大和朝廷は塩塚田周辺に先森を点在させたと思うんですね。
点在、はい、一つの場所にとどまってたわけではなく、いくつか地域にこう点在させたわけですね。
そうです。その証拠に聖楼にも先森がいたっていう伝説が残っていますし、
はい、
旧梶川村の貝塚にも先森がいたっていうのが残っています。胎内市に移ると苔の実というところが、その先森がいたっていう研究者がいるんですね、胎内市に。で、私はその羽賀博士が築地の村歌に歌い込んだ胎内市築地に月さらがあったというふうに考えているわけです。
いろんな説があるわけなんですね。
そうなんです。
うーん、
だからその記録によると、日本書紀の記録によると、安倍のヒラフは180艘とか200艘っていう船を船団を連れてきてますので、まあ1艘に20人乗ったとして、200艘というと4000人っていう軍隊が来てるわけですね、先森が。そのことを考えると、やっぱり大きな方が必要かな。そうすると小泉に出てくる塩塚田がいいかなと思ってます。
そうなんですね。はい、そもそもこの先森の方々が大和朝廷から派遣されてきたっていうことなんですけれども、はい、こういった地域っていうのは全国にもたくさんあるんですか？
あるんです、
うん、
新潟県来る前には富山に一旦大和朝廷軍が派遣していますね、
うん、
それから九州地方では隼人といって、先森とは言わないんですけど、隼人という軍隊を派遣してますね。で、東北地方の恵美氏に対しての支配下を広げるという点では新潟県が最初で、
うん、
あるいは山形県、秋田県、それから太平洋側では岩手県、宮城県まで城作を作ってますので、東北地方では最初です、新潟県。
あ、そうなんですね、はい。その大和朝廷にとって、
はい、
これやっぱり新潟県のこの月さらの木、まあ、ぬたりの木、岩船の木っていうのは重要なスポット、ポイントだったんでしょうか？
そうです、ものすごく重要なポイントだったんですね。これは先森をこう派遣していくのに重要な、その船を係留する場所があったという、水辺があったということ、それから新潟平野というように 湿地帯だために作物がたくさん取れたということ、だから先森の食料調達とか先森の先端を計量させておく点では非常にもうもってこいの好条件の場所だったんですね。
うーん、今現在、はい、その先森がいたっていうのは、はい、文書とかには残ってらっしゃるんですか？
今のところ各市町村史に先森伝説が載っていますし、うん、さっき言った築地の村下のほかに京都大学編で和名類辞書という本があるんですよ。歴史書、平安時代に書かれた、
はい、
この本の中条の部分のところに岩船ぬたり二作の間に斎明天皇四年期に月さらき作ったって書いてあるんです。
あ、しっかり書いてあるんですね。
書いてあるんです、
うん、
この古文書は非常に大きな私のその仮説を裏付ける大事な証拠、立証物なんですね。
へー、まあ、さまざまな文書とか、
はい、
それから胎内市柴田市にある遺跡とかを見ていくと、はい、より詳しく分かっていくかもしれませんね。
今回こんなに自信を持ってやっているのはそれらの一つ一つが文化財になるような重要な食品がつながってきてるんですね、
うん、
でそれを発掘した方々がそのたくさんいるってことですね。
うん、
だから胎内市教育委員会でも柴田市教育委員会でも新潟県の教育委員会でもその遺跡発掘に関わった関係者がいっぱいいるということは、うん、随分その新潟県の歴史あるいは柴田市胎内市の歴史を裏付ける点では非常に古代まで遡ることができている、もう縄文時代まで遡っているという点では、
うん、
非常に大きなタイミングになっています。グッドタイミングになっていますね。はい、
まず新潟県内には3つの城跡があったと、はい、いうことになっております、はい、とりあえず今回はですね、まあ、第1回目ということもありましたので、はい、少し触りの部分だけご紹介していただきましたけれども、ラジオ聴きの皆さんもまた来週もねこの番組を通して月さらについて理解を深めていただければと思います。伊藤先生どうでしたか1回目？
いやー本当に誰も知らないというか、うん、関心のない月さらについてお話ができるというのはすごく私も興奮していますまた喜んでいます。
そうですね、この番組を通してね、はい、まあ、皆さんにもっと知っていただいて興味を持っていただいて、
そうですね、
そうですね、で伊藤先生の準研なんかもにもね、はい、一緒についていただきたいですね、多くの方がね。
そうですね、うん、そういうことも準研を今回9月では3回目やりますので、これがまだだんだんまた口コミで広まるといいかなと思います。
わかりました、ということでまた来週お会いいたしましょう。先生、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではまた来週、
はい、お楽しみに。